不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢でゴー。皆さんこんにちは。7月5日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢でゴー。パーソナリティを務めます大家高安です。よろしくお願いします。さあ7月入りましたね。いやでももう今絶賛梅雨真っ最中ですけど、6月から暑かった。
今収録は6月なんですけども、今でさえもうなんか真夏日続いてる感じがして、僕今日は半袖半ズボンで来ております。すでに、はい、もう夏が来る準備はできております。さあそんな大家と藤沢でゴーもね、7月入っていきますよ。皆さんよろしくお願いします。ということで、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、暑いですよね本当に。そうでもね、この、まあね、梅雨って親子言ってましたけど、ホタル見てきたんですよ昨日。
え、ホタルですか、はい、どこ行ったんですか。
で藤沢じゃないんですけども、
あ、藤沢じゃない、ちょっ
とお隣の、そう、鎌倉のね、広町緑地っていう緑地があるんですけども、
はい、
モノレールでいうと西鎌倉駅のあたりですかね、はい、水場があって、ちょっとこうホタル、源氏ホタル、平家ホタルの両方がこう見られるっていうところで、子供たちと見に行って20匹ぐらい言いましたね。幻想的な感じでしたね
ホタルな、うん、しばらく見てないけど、
そう、
僕もあの実家が北部の方で、
はい、
栄川沿いの道をこう歩いて行くんですけど、
はいはい、
栄川にもいるんですよ。
え、
ホタル。
そうなんですか。
でもこれずっと昔の話だからな、今はどうか分かんないけど、
どっか見れるところあるんですかね。
ホタルってでも基本的に お水が綺麗なところしかいないですもんね。
そうですよね。そう
だから、うん、昔藤沢で言ったら、
はい、
浄水所、立石の方かな、
はい、
浄水所のところに、うん、ホタルが見れるってもう地元の方には有名なスポットがあって、毎年僕そこにはね行ってたけど、まあ、それを昔の話だから、
ね、
今で言うと、
あ、
今なくなったのかな、見れるエリアが、
ね、だから天然のものだと管理されてるものとかね、なんかそういうのもあると思うんで、
うん、
あの貝を食べるらしいんですよね、何かこうホタルって。
ホタル貝食べるんだ、
うん、であとは水分、他の餌食べないって言ってました、
はいはい、あ、そうなんだね、うん、そんな時期にもなりましたね、
そう、
ちょっとでも、
はい、
藤沢でもホタルここら辺で見れたよみたいな方もいたら、ぜひメッセージをねいただけたら嬉しいです。
すごく聞きたいです。皆さんお願いします。
はい、お願いします、はい、ということで改めまして、大家と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家高安と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめ、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢でゴーとつけて、どしどしポストしてください。お待ちしております。大家と藤沢でゴー。さあ行っちゃいます、はい、
新企画、大家と藤沢で GO テーマソング制作プロジェクト。
パチパチパチパチ。
はい、突然始まるんですが ね、これ、うん、斉藤社長ちょっとご縁がありまして、
はい、
始まる企画なんですが、
はい、あのね、何回かね、こう振りというかこういうお話させてもらってたと思うんですけど、
はい、
この大家と藤沢で GO のテーマソングがないよねって話になって、せっかくだから作りたいよねとまでは話してましたよね。
そうなんですよ、
はい、いよいよあれをちょっと本腰を入れて動こうかなと思ってまして、
ついに、
はい、
いやでもなんかそう、5月あたりから、うん、あの本当に作ろうねみたいなお話を斉藤社長と、はい、していたんですけど、はい、なかなか自分たちでやっぱ、うん、まず作るところには至らない。
そうですよね、
どうしようみたいな話をしてた時に、はい、本当に社長がちょっとつながりがあるからっていう風に言ってくださり、
はい、そうなんです。その作詞とかに関しては大家くんとか私がちょっと考えたいなと思うんですけど、作曲ってやっぱり特に難しいじゃないですか。
難しいですよ、うん、僕独学でピアノはできますけど。
あ、そうなんですか。
もうそんなレベルじゃ流せません、こんな。
だからね、その作曲のプロにちょっとお願いしたいなと思ったんですけど、
はい、
せっかくだったらやっぱ藤沢の方がいいじゃないですか。
いや、それだったらありがたいです ね。
なのでこの2つでね、僕の中でパッと思いついたのが、実は小学校中学校の同級生で長谷川大輔さんっていうですね、
はい、
あの映画のジョジョの奇妙な冒険とか、
はい、
あとは映画のガンダムとかの主題歌を歌唱してるんですよ。
え、そ、つながりあるんですか。
そうなんです。もうあの小学校中学校、小学校の時に一緒に行ってました、学校。でたまに今でも、食事したりとかさせてもらう間柄で、で結構私が FM 横浜で、はい、あの番組やってる時もそのテーマソングみたいなのちょっとこう会社のやつ作ってもらったりして。
あ、そうなんですか。
はい、
いやでもだってそんなご活躍されてる方だ、うん、結構お忙しかったりして。
そうですよね。
大丈夫ですか。
あの結構やっぱライブとかあの配信とかやられてるんで、
はい、
でね、ちなみに今日ちょっと電話してみようかなって僕考えてたんですよ、実は。
今から。
今から
今
で実はね僕今日あの何をやってるかっていうの知ってるんですよ。
はい、
中国でライブらしくて、夜から。
はい、
でもう中国入りしているらしくてですね、
今めちゃめちゃ忙しい時間じゃないですか。
なんかね、そうですよね、大丈夫かな。時差が1時間ぐらいとは聞いたんですけど、まあ、出なかったらちょっとまたっていう形にして。
え、リアルに今電話
しちゃいましょうか。なんかね、
本当ですか。
夕方ぐらいまでだったら大丈夫そうな気がするとか。
じゃあもう、
僕の
怒られたらもう社長のせいなんででもちょっとお話ししたいですね、長谷川さんと。
もうボタン押しちゃいました今。
あ、
ボタン押しちゃいましたもん。
リアル
出ないかな。出ないか。
忙しいんじゃない。
リハーサルみたいなのやってるんですかね、ライブだとね、やっぱりやっぱ出ないか。これなん、どのぐらい待ちます。あと、あ、出たんじゃない。出たんじゃないですか。もしもし。
あ、もしもし。
もしもし、ごめん、あの、
はいはいはい、
今日ライブだよね。中国のライブ。
ライブですね、今日。そう、今日中国です。
あ、ごめん、ちょっとそんな時に。
ありがとうございます。
今、レディオ湘南やってるって言ったじゃん、前で。あそこで一緒にやっている大家高安さんと、はいはい、私で一緒にラジオ番組をやってるんですけど、はい、そこでね、うん、テーマソングを作りたいっていう話になったのよ。
すいません、長谷川さん、はじめまして。大家と申します。
あ、どうも、長谷川大輔と申します。
今日ね、実は今収録してんのよ、ラジオ。そう、ラジオの収録して
んの。今収録中なんです。すいません、突然社長今電話して話してますけど。
そうそう、で、ぜひもう、そう、あのテーマソングを作曲するなら長谷川大輔さんしかいないなと思って僕が大家くんに言ったら大家くんが今電話しちゃいましょうよみたいな感じで言う。
僕が言った、僕、違う
僕は止めた
んです。社長が、
そういう番組だ。
あれ
違うです、
そういう番組なんです。
僕はね、止めたんですよ、悪いよって。 いやいや、ライブの前だから
って絶対に今中国入りしたばっかり忙しいじゃないですかって僕は止めたんですよ、ね、長谷川さん。
そう、でもね、俺レディオショーあの一回ね自分で作った曲を MD に入れて、うん、この曲流してくださいって言ったら流してくれたから。
あ、そうなんですか。
そんな付き合いもあったと。
いや、だって多分18とかそのぐらいの頃だよ
ね。
あ
とさ、ほら、シュクリアさん、昔のあのレディオ湘南さんのスタジオがあったところの目の前のシュクリアさんでもバイトしてたもんね。
シュクリアで僕バイトしてたの。
そうだよね。
え、カレー屋さん
の。その時大体高2から高3の間はシュクリアでバイト
してた。あ、そうなんですか。そう、もうめちゃめちゃ藤沢の方ですね、長谷川
さん。あのね、丸井の前に、丸井の地下にあったの。
そうそうそう、丸井の地下時代。
藤沢は出身なんで。
そうなんですか。え、長谷川さん、待って、でも、本当に、長谷川さんが今まで、アニメの主題歌も出されてて、はい、もう有名な、うん、そんなビッグな方に、うん、え、大丈夫ですかってだんだん、今焦り始めてるんですけど。
いや、大丈夫ですかって、ね、大丈夫ですよ、じゃあやろ。
あ、本当に
本当ですか。
いや、さすが。さすがですね。
じゃあさ、あれだな、あのシュクリア の、うん、あのハンバーグ目玉カレーの、あ、
はいはいはい、
あの30カラーでやらってことにし、
目玉ダブルじゃなくていい、
目玉ダブルじゃない、それでも食べれない、年齢的にも食べれないな
ってったら、分かった、
それもまた30カラーでいいんですか。
いいですね、もう
30カラーぐらいにしといた方がいい。
いいですね。
あ、これ
さすが。
ちなみにね、シュクリア70カラーまであるんですよ。
あ、
さすがですね、知り尽くしてます ね。僕30回でも結構きついかもしれない。
まあ、バイト
しよう。え、じゃあもう長谷川さんに
本当に作るの。
作曲ができないから、長谷ならいいよって言ってくれそうな気がしたので。そう、
じゃあちょっと長谷川さん、
そっか、はい、
改めて、まあ、今ちょっと収録中突然お電話しちゃったんですけども、うん、改めてまたじゃあ社長と3人でお打ち合わせ進めさせていただいてもよろしいですか。
わ、うん、かりました。そういう番組なんだね。
そう、
もういきなりガッていってガッて決めてく。わかった。じゃあその最初の犠牲者ってこと。
最初の犠牲者って最初で最後。
最初で最後。もうこれどんどんあれならもう巻き込んでっちゃえばいいんじゃない。いろんな犠牲者を増やしてくれ
る。うん、それもいいですよね。
大丈夫かな。
つよしはちょっとあれだね、だいぶこう大人になって結構ガンガン行く男になった。そうやって道を切り開いて
た感じが。ここでなんかちょっと同級生の会話がちょっと今垣間見えるようなところもあったり。そうそう
そう、だからさっき言った通り、僕はやっぱ一緒に朝学校行ってた時もあったんで、小学生の時に。
なるほど。じゃあそんなお話もじゃあおいおい、
そうです ね、
生、
またね、
放送っていうか、あ、じゃあ生出演していただく際とかにも、
じゃあ
ぜひともお願いします、
はい、じゃあせっかくなんでやりましょう、
うん、
はい、じゃあ
すいません、
本当忙しいとこごめん、突然本当にすいません、突然こんな話でありがとうございます。
長谷川さん、ありがとうございます、はい、お忙しいところ、
はい、頑張ってね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サイチェン。
うわー、これ本当に長谷川さんにお願いすることになりましたね。
繋がっちゃいましたね。
いやー、
2つ返事で OK な感じでしたもんね。ありがたい、
ありがたいですけど、なんかでもちょっと戸惑いがなかったですかね。長谷川さん、大丈夫。
そんな言われ慣れてないと思うんで、突然ラジオ中に電話が来て作曲をお願いされるっていうのはね、
これちょっと、いや、シュクリアのカレーだけじゃちょっと収まらない気がしてる。
そうですよね、収まらないと思います。それはちゃんと私の方でフォローしておきますので。
いや、ちょっと今日から始めた新企画ですけども、うん、じゃ進捗はこれからの収録でお知らせできるところでやっていければと思いますので、
うん、はい、
大谷と藤沢で GO テーマソング制作プロジェクト、ぜひご期待ください。
よろしくお願いします。
さあ、続いては恐怖のこのコーナーに参りたいと思います。社長お願いします。
恐怖ですかこれ。
はい、
ね、はい、じゃあね、皆さん楽しみにしてくれてる方もいると思います。本当に愛してる大家への挑戦状。
今月からタイトルが、
ちょっとタイトル変えました、
変わった、
はい、ね、早速いきたいと思います。
はい、
はい、ラジオネームキュン吉さん、ありがとうございます。
キュン吉さん、ありがとうございます。
まさにね、これからシーズンに入りますが、藤沢市にある市民プールは 何がありますでしょうか。
あ、
僕調べで4つあるんですよね、はい、市民プール、
これいくつあるっていうのはなしで、
そう、もうコンプリートしてほしい、僕が調べた4つを。
4つ、
はい、
あー嘘、市民プールですね、
はい、
これはあそこ入るのかな、
藤沢市がやってるってことですね。
まず、はい、僕も昔行ったことあります、
はい、
石名坂のプール、
正解、
はい、
はい、
あと
室内のところですよね、
全業の、
はい、
全業の体育センターのプール、
それなんだろう、
あるよ、
でもね、
全業の、あの 教育センターか教育センターの中にプールあるんですよ、はい、いや僕だって昔行ってたもん、泳ぎに行ってたもん、
あ本当だ、市営じゃないの、
市営じゃないの、え細かすぎかそこまで行くと細かすぎない
まあ公になってるやつ、公になってる、まあまあまあそれは×でも丸でもないみたいな感じにしましょうかね、
はい、
でも皆さんね、皆さんの糧になるんでありがとうございます。他は
えジャンボプールはあれは違うの、
入ってます、ジャンボプールも正解、
ジャンボプールは正解、
はい、
あ、
うん、辻堂ジャンボプールね、もう遊びのプールですよね。あと2つ絞り出してください。
湘南台長後の方にもあんのかな、プー、あ秋葉台だ、
お出てきましたね、
秋葉台のプールだ、公
園プール、あそこも行ったわ、はい、それも正解、
そこも行ったわ、
じゃああと一つですね、
え一つ、
一つでコンプリート、
南、なんか北はもうない気がするんだよな、南かな、南、あ、あれちょっと待って、
でもこれ出そう出そう、なんか出そうで出ない感じですよね、
だってジャンボプール言っちゃったし、うん、うわあやばいやだ、待って出てきまってどこだ、
ヒントはじゃあ海の近くです、
ジャンボプール以外に海の近く、
5、4、3、2、1、
江ノ水、違うわ
何それ人間のプールですよ、
まあ、イルカと一緒に人間泳いでるし、
あそういうねヘリクツはちょっとねちょっとね、あの岩谷君のは下げるのでやめましょう、
はい、うわ
ー、はい、ということですね、正解は800公園プールでした、はい、
あった、
ね、まとめますと、
うわ
ね、石名坂温水プール、辻堂ジャンボプール、秋葉台公園プール、八瓶公園プール、
八瓶公園のプールあった、
ね、いやもうまさにこれからのねあの時期皆さんね藤沢市民の方行かれるんじゃないかなと思うの で、
そうです、ね、
情報共有となったかなと思うんですけど、で秋葉台公園プールって僕行ったことないんですけど、
僕も久しく行ってないけど、
広い、
ね、あ流れるプールが、
あそうなんだ、流れるプールもあって、
今どうなんだろうな、整備されてから行ったことないからちょっとわからないんですけど、
うん、
昔は流れるプールもあって、そうで普通に 25m プールもあるから、うん、で室内でもまあ泳げたりもしますし、
うん、まあねでもそう皆さん子供とかってやっぱプールに行くことが楽しいからね、どこがっていうのはないのかもしれないですけど、
そうです ね、
ね市民プールとかだと結構こうお酒とか飲めないから、うん、ちゃんとこう皆さん酔ってる方がいなくて安全というかね、安全面はいいかもしれないですね、
治安はいい、
治安がいい、そうそうそう、
いやでも本当にあの子供たちが行くにはめちゃめちゃ良くて、ぜひあの藤沢市以外の方もね、
うん、
行っていただきたいプール情報、
はい
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、キンキッチさん、
ありがとうございました、あー汗汗、
よっしゃ、
はい、さあこんな感じでですね、あの大江の挑戦状も込みで、
はい、
いろんなメッセージお待ちしております。藤沢のあそこが気になるとかありましたらですね、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグ藤沢で GO でポストでもお待ちしております。またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、じゃあこの流れでメッセージもいただいておりますのでご紹介します。 ラジオネームみさきさん、ありがとうございます。
みさきさん、ありがとうございます。
はい、7月に聴きたい曲を送ってくださいました。この曲を聴くと海を思い出します。今日みたいな暑い日はせめてこの曲を聴いて冷たい飲み物を飲んで気持ちだけでも南国気分を味わおうと思います、といただきました。では聴いていただきましょう。ディズニーのリトルマーメイドからアンダーザシー。大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO をお送りしております。さあ、藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、売るのが大変だった話1ということで、はい、荷物だらけの家はどう売れるのっていう話ですね。
荷物だらけの家、
はい、
それはだからもう処分しきれないものを置いた状態でという、
まあ、そうですね、そういうことになりますよね。
ですかね、
はい、
これどうなんだ、売れるんですか。
まあ、そう、もう結論から言うと売れるんですよ。
はいはい、
ただしやっぱ物件って印象によって価値も変わるので、うん、生活感のある程度の量の荷物とか家具がある場合には、まあ、価値は変わらないんですけど、はい、過剰なほど荷物とかね家具がある場合だとやっぱ印象悪くなっちゃうんですよね、
はいはい、
あと狭くも感じてしまいますよね。
そうですよね、はい、うん、家具とか洋服とかも残したりもするパターンがあるってこと、う
ん、まあ、ありますよね。その荷物、生活してた時に使ってたものですよね、
はい、
でその片付け方っていうのは主に3つありまして、一つ目は自分で地道にゴミの日にこう捨てたりする、うん、まあ、大きなものは刻んだりしてね、あと行政センターへ持ってったりとか。で二つ目は大型ゴミをコンビニなどで売ってるステッカーを貼ってもらって家の前まで回収に来てもらうとか、
はい、
で三つ目はお金はかかるんですけどお片付け屋さんにも依頼してやってもらう、
はい、
であと買い取ってもらえるものは買い取ってもらう、
あ、
みたいなやり方がありますよね。
これ場合によってですけど、まあ、時間と体力があれば自分でやっぱり済ませちゃった方が手っ取り早いし安いしってなりますし、
そうですよ ね
業者さんに頼んだ方が、まあ、お金かかるけど楽で、ね、
う
ん、怪我なんかのリスクもなかったりしますもんね。
はい、そうなんです。なんでもうどれもね良し悪しがあるんですよね。で一点補足なんですけど、あのお荷物整理で例えば、まあ、自分でもそうですし相続とかでね、あのお家を売るとかになった場合、結構洋服のポケットとかタンスの床っていうか底とかに、はい、金銭的なものが入ってたケースを結構聞くので、
あ、
そう、お札が入ってたとか。
なるほど、
うん、だからね結構ちゃんと見ていただいた方がいいと思いますね、
はい、
ちなみにあの荷物のお話だとちょっと苦い思い出というか あるんですけど、
はい、
あのその方はマンションを売るって方で、まあ、住宅ローンが払えなくなってしまった方なんですけど、
うん、
売却査定に玄関開けたらもう廊下が段ボールだらけ、
え、
もう天井まで、あの文化祭のお化け屋敷みたいな感じな、あんな感じだったんですよ。でどこまで続くのかなと思ったらもう奥の方までずっと続いていて、
はい、
そうでね、まあ、やっとこう畳1畳ぐらいスペースがあるとこあったんで、そこで2人でこうしゃがんで話してたみたいなのがあったんですけど、
そんな狭いところでお話を
そう、これね、あの売却査定した後どうやって見せながら売ろうかなと思ったんですけど、やっぱどうにもならなかったですね。もう、
あ、
もうありすぎて、
ありすぎて、
そうだからもうね、買う方、一般の方の見学は難しいので、
はい、
業者買取といって実際そこを買い取って荷物も片付けてくれて、
はい、
リフォームリノベーションして転売するっていう業者さんに見に来て買ってもらいました。
あ、そうなんですね。
だからもう全然わからないんで、奥行きもあんまわからないし、だからね、そこはもう本当プロがお金、さっきで言う3つ目のプロに荷物片付けをお願いして100何十万って言ったと思います。そう、そんな大変だった方がいたんですけど、まあ、その方が結局ね今度賃貸に引っ越しされたんですけど、はい、3ヶ月後ぐらいにお元気ですかってちょっと遊びに行くというか挨拶に行ったら、
はい、
そっちの物件もあのドア開けたらもう
子供の迷路ぐらいのがまたできてます
あ、好きなんだ。
そうだから、何やさんまたできてるじゃないですかって言ったらなんかてへーみたいな感じで言ってたので、今となってはもうまたね上まで出てできちゃってるかもしれないなと。
でなんか、はい、そういうお話聞くと、うん、ね、お子さんたちが楽しんで使っていたものって言って、なんかその家の物語が見えてほっこりしますけど、うん、でも今回新しく知ったのは、家にの実際残してそれを売却時にそのまま売りに出すっていうお話は初めて聞いたお話でした、うん、まあそういった話を含めて見せ方っていうのはね、うん、はい、大事なポイントですもんね。
はい、
ありがとうございました。はい、さあ今回のようになかなか普段考えることのない不動産の売却のお話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで社長、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、新企画、
ね、テーマソング、ね、電話を入れるという
長谷川さん、本当に怒ってないように怒っていませんように。
大丈夫だと思います、優しいですし。
はい、ということで、もう決定いたしましたので、
はい、
まあ、進捗はちょっとね水面下で動くことになりますが、うん、ぜひ皆さんね、これからどうなっていくのか、ね、楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、ということで大谷と藤沢で GO、 お相手は僕大谷孝康と
斉藤剛でした。皆さん、クールなランチタイムを。
また来週です。